数年前、ある伝道師がレストランのリストに、神の教会グリルという店を見つけた話があります。その奇妙な名前に好奇心をそそられたこの伝道師は、その番号に電話をかけました。はい、神の教会グリルです。伝道師は、そのレストランがどうしてそんなに変わった名前になったのかと尋ねると、電話の人はこう答えました。私たちはここで小さな伝道活動をしていたんですが、日曜の教会の後にチキンディナーを売り始めたんです。みんなチキンを気に入ってくれていい商売ができました。しばらくして私たちは教会を完全に閉鎖し、チキンディナーを提供し続けています。神の教会グリルという名前はそのままにね。それは本来の目的を忘れてしまった教会ではありませんか。教会での日課に慣れてしまい、最も大切なことを忘れてしまったのではないでしょうか。教会として私たちは世界に何を提供しているのでしょうか。多くの教会は、ホームレスを助けるミニストリーや依存症の人々のためのカウンセリングプログラムなど、自分たちが行っている様々な活動を挙げることができるでしょう。しかし、教会で行われていることの多くは、キリスト教以外の団体でもできる活動ですね。今日の働きは良いこと、ま、ごめんなさい。これらの働きは良いことであり、とても大切なことですが、今日の教会を意義深いものにしているものは何なのでしょうか。教会はもはや社会にとって意味がないと感じている人たちがいますね。教会に所属しなくてもクリスチャンになれると思っている人さえいます。しかし、教会はイエス・キリストによって始められたのですね。イエス・キリストに従うという招きを受け入れるとき、私たちは神の王国の代表するものとなります。私たちは地域社会であると同時に、世界の教会の一員となっています。私たちの役割の一つは、神を礼拝し、神の栄光を期することです。教会は共に祈りを捧げ、感謝をし、悔い改め、そして神を礼拝するところですね。聖霊が私たちの間に働くとき、私たちは互いに学び合います。私たちがキリストとの関係において成長するにつれて、周囲の人々は日常を超えた何かに気づくことでしょう。私たちは自分自身をどのように見ているでしょうか。他の人たちは私たちにどのような印象を抱いているでしょうか。私たちがイエスに従うものであることを知っているでしょうか。私たちは小さいかもしれませんが、実は非常に大きな役割を持っているのです。教会は宇宙を作られた全能の創造主である神の国を 代表しているのです。エペソ1章17節から始まるパウロの祈りは、キリストにおける神の驚くべき力と、教会の素晴らしい役割を私たちに教えてくれます。この祈りの大部分は、私たち、このメノナイト日本語キリスト集会に対する祈りだということを想像してください。17節から読みます。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また、神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのもののをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。すごいですね。パウロは神の力についてたくさん祈っているではありませんか。また私たちは聖書に記されている神の約束に希望を置くのです。希望が満ちています。神の約束もたくさんあります。神は良い方です。神はイエス・キリストとして私たちのもとに来てくださったほど、私たちを愛してくださっています。希望を持つということは、たとえ世の中に悪いことがたくさん起こっていても、それが終わりではないと神を信じるということです。神はすべてをはるかまで治め、最終的に支配しておられるのです。神は神の御心を行えるように私たちを強めてくださいます。主を待ち望む者は、その力を新たにし、わしのように翼をの広げて立ち上がる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。神が私たちの力の源です。私たちは時々弱さを感じるかもしれませんが、私たちは自分自身よりもはるかに大きなものの一部分なのです。私たちは不完全な存在に過ぎませんし、神の完全な御心に従うことからしばしば誘惑されてしまいます。神の愛を分かち合うという私たちが想像された通りの生き方よりも、自分自身を喜ばせることに目を置いてしまいがちですね。ガラテの信徒への手紙でパウロはこう言っています。 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。本当に自分も十字架につけられたように主に委ねました。私たちも主に委ねようとしています。パウロの教会へ祈りによると、万物の頭であるキリストと共に、教会はすべての支配、権威、権力、主権、また名付けられたすべての名よりも、はるかに優れているのですね。一番高いですね。私たちはこの箇所をキリストが支配する万物の一つとして教会があると読んでいたのですが、実際はキリストとのパートナーシップなのだと気づきました。キリストは頭、頭であり、私たちはその体です。キリストと共に働く私たちにも権威が与えられています。私たちはキリストとの親密な関係から恩恵を受けていますが、キリストの知恵を世に伝える使命をも持っていますね。私たちのうちにキリストがおられることによって、神の栄光を反映することができるのですから。キリストの御霊は、キリストが私たちの周りの人々の中に働いておられるのを見させてくださるのです。なんと素晴らしい目的でしょう。パウロの祈りをもう一回読みましょう。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより、与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。素晴らしいですね。では祈りましょう。Let's pray. 愛する神よ、私たちはあなたの偉大さを簡単に忘れてしまうことを告白します。私たちは小さく、取るに足らない存在だと思いがちです。しかし、あなたは御子イエスを通して偉大なことをしてくださり、イエスを通して私たちはあなたの家族の一員となり、 あなたの王国の息子と娘となることができました。感謝します。あなたが私たちを支えてくださっていることを知りながら、あなたの偉大な力に信頼することができるように助けてください。信仰に固く立つ勇気を与えてください。他の人々があなたに引き寄せられますように、私たちがあなたの慈しみを分かち合うことができる方法を示してください。私たちの主イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。